はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
はい。じゃあ今日もゲスト会ということで、
はい。
自己紹介をしていただいてもいいでしょうか。
はい。
はい。
高橋陽太郎と言います。ツイッターとかはプーサニというアイコンでやっていて、うん、でお仕事はリクルートジョブズという会社で、今携わっているのはターンワークというプロダクトの、うん、まあ、開発に携わっていますと、
はい、
でコミュニティとしては TDDBC とか、あとアジャイル系のコミュニティとかによく出入りして運営のお手伝いとかさせてもらっていることが多いです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日あれですね、来ていただいたのはアジャイル2018に、
そうですね、
一緒に行っていて、
そうですね。
まあ、向こうで初めて、
うん、
初めましてというご挨拶だったんですけど、
ね、
僕はデブサミの講演をちょうど見て、参加者としてこう見てたんで、
ありがとうございます。恐縮です。
ブーサニー。
いや、緊張しますね、それ
。リラックスしていきましょう。
時差ボケ全然大丈夫です。
いや、全然ですね。去年も2回ぐらいサンフランシスコ、カリフォルニアの方行ってるんですけど、はい、今回初めて時差ボケがっつり来てますね。
今回初なんですか？
うん、前回の2回は、
はいはい、
全然大丈夫だったんですよ。
へ
え。なんですけど、ダメですね。夜中に今でも何回も目覚めて、朝変な時間に起きちゃうっていうのがついて
ます。ちっちゃい子供みたいですね。
そういうと可愛い。
夜泣きがね、みたい
な。そういうといけそう。受け入れられそう。
はい、受け入れられるのかな。
っていう感じで、なんでまあ早速、2018の話をせっかくなんで、
し
ようかなと。一回川口さんと現地速報をしたんですけど、
あ、そうですね。
大半バードの話。
とんでもない時間に。
杉浦さんを5時半に叩き起こ
す。あれ、聞きました。
5時半だから、まあ、既読になるかな、ならないかなっていう感じで、送ったら一瞬で既読ついて、
うん、ね。そう
っ
すよ。
早起きてたのって言ったら、いや、これで起きましたって言われて、すげえ申し訳ない気持ちにな
る。ティロリロンって音がして
、なんだろう。
さすがだな、オンコールに慣れてる
即座対応。すごいですね。
って感じですね。なんでそこではそんなに接触の話は触れなかったんで。
ああ、そうですね。
はい。
いや、あのタイミングで僕実はフルネームでなぜか登場してて、川口さんには名前を伏せてあるんでって言われた気がしたんですけど、聞いてみたらあれフルネームで
高
橋陽太郎さんって出てましたけど。
でしたね。
そうなんですよ。
そんな感じですね。
はい。なのでこれは何かの縁だなと思って。
はい、ありがとうございます。そうですよね。もう最初はもう現地で。その日に撮ろうかみたいな話をしたんですけど、
あ、そうですね、
一回ちょっと落ち着きましょうかみたいな感じでお互い話して
ちょっとね、テンションがねおかしなことになった
みんな変なテンションでしたからね、はい、ここではなんで改めてちょっと日本で撮るという感じですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、
しします。
じゃあなんかやっぱ早速せっかくなんで、はい、セッションの話していこうかなと思うんですけど、
あ、そうですね、
ごめんなさい、全然入れないかもしれないですけど、8月28日に、
はい、
弊社ライン社で、はい、アジャイル2018報告会をやって、はい、野太郎さんにも来ていただく。
そうですね。
行きたかった。なんか予定が合わなかった。
そうなんですよ。
ということですね。
そうなんですよ。
残念です。
悲しい。
まあ、いくらでも再演します
ので。再演いくらでもですか。受けたまりますんで。
はい、じゃあ、呼びますね。
個室に呼んでもらって。
個室
そうですね。なんで、登壇していただくので。
あ、そうですね、まあ。よろしくお願いします。
話に、そこにネタ置いといていただいてもいいですし。
その部分のネタは喋ってもいいし隠してもいいですね。
そうですね。まあ、そんなに、弱小ポッドキャストなんで。
いい感じのとこまで喋りましょう。
ああ、
ここから先は、続きは
有料です。
ここから先はみたいな。
ああ、それで、あれなのはもう満席だっていうね。
すごい、一瞬で埋まりましたよね。
いや、1時間で、僕が、多分50人ぐらいですよ。去年スクラムギャザリングサンディエゴの報告やった時って、はいはいはい、多分50人も来てないですよね、あれね。
楽天さんでやった時。
そうそうそう、はいはい、多分3、40人ぐらいのイメージだったんで、そうですね、まあ、せいぜい50人ぐらいっすよって社内の、デブレル、そう、いろいろアレンジしてくれる部署の人に言って、はい、じゃあ、それぐらいでやりましょうかって50人でやったら、
はい、
もう1時間で埋まっちゃって、で、今日見たら140とか。
すごいっすね。
ぐらいまで埋まってたんで、1日で。
みんな何に興味があるんだろう。
そうですよね。やっぱ 結構盛り上がってますね、アジャイルは。
盛り上がってますビジネスアジャイルが。
そうですね。ビジネスアジリティがね。
ビジネスアジリティがね。
ビジネスアジャイルってなんか、あんまりいい感じじゃないですか。
確かに。それこそあれです。ビジネスなんとかみたいな、ね。
ビジネスなんとか、いいじゃないですか。
いいですね。まあその辺も交えながら、そうですね。なかなか入れなかった。ここで勝っちゃいましたけど。あれですよね。まだ入らないんですけど、これ会議室待ちをね、してて30分ほど。
あ、そうですね。
そこでも結構話したんで、
そうですね、
満足感があるっていう。
そうですね。あの飲みに行きたい。
そうです、ね。あるんですけど、
ここお酒飲みながらとかやらないんですね。
はやったことないですね、まだ。
おお、なるほどなるほど、
ね。ちょっと自信ないですね。
ああ、そうですね。
僕もちょっと無理だと思います。
皆さんは多分潰れるし、僕は真面目な話一ミリもしなくなって、
そうです
ね。やばいってことになりそうですね。
ツイッターのコーナーしかやらなくなるかもしれない。
そうですね。良くないですね。はい。なんでごめんなさい。はい。ついに戻します。はい、で、じゃあせっかくなんで、野田さんの方に出たセッションでなんか印象に残ってるものがあれば、
そうですね。
聞いてみたいですね。
僕、この前のデブサミでちょっと、冬話させていただいたんですけど、はい、で、それがお仕事の改善事例みたいなやつで、
はい、
で、それにすごい内容が近くて、うんうん、で、かつ、それよりレベルが数段上がってるなっていうセッションがあったんで、
うんうんうん、
それが、ドミニカさんっていう人の DevOps101 っていうセッションだったんですよね。うんうん、
はい。これはスライドあれですかね。
スライド公開されてますね。
基本的にスライドはほとんど公開されてますもんね。
そうですね。でスライドが事前公開されてたんで、
うん、
まあスライド事前にダウンロードして、
うん、
で当日は聞きながら自分の手元の iPad で手書きでメモしながらみたいな感じで聞いてたんですけど、まあ最初の方はすごい教科書的な話っていうか、
うん、
フロー効率をいかに高めていくかが大事ですとか、
うんうん、
なぜウェイトを止めなきゃいけないのかとか、なぜ仕掛かり制限が必要なのかみたいな話をずっとしていったりしてたんですけど、
量的には看板とかリンソフトウェア開発の分野って感じですよね。
まさに
リードタイムを計測したりとか、
うん、っていう話でいかに開発途中の無駄を見つけていきましょうみたいな話をしていて、で、なんでしょうね、僕がずっとやってたことともすごい近くて、うん、まあ、共感できるなっていうのと、まあ、体系的に教科書的な話ずっとしてくれてて、
うん、
自分の頭の整理になるなっていう感じだったんですけど、うん、終盤に行くにつれて、
う
ん、まあ、その彼女のやってる可視化してる図みたいなのがいっぱい出てくるんですよ、
うんうんうん、
でその図がなんかすごい図なんですよね。
なるほどなるほど。
なんか普通のリードタイムとかって出すと、
うん、
累積フローズみたいなやつで平均リードタイムと今の在庫量とみたいなのを出したりするのが結構一般的だと思うんですけど、
は
い、
それこそ与太郎さんがやってら
っしゃるやつですね。そうですね、うん、頑張ってたやつとかなんですけど、それだけじゃなくてその今やってる案件がどれぐらいが差し込みだったかとか、
うんうんうん、
で差し込みだったことによってどれぐらいもともと予定してた仕事にのリードタイムに影響を与えているかとか、
うん、
そういうのを可視化してみたりだとか、
うんうん、
このやってた案件がフェイリアデマンドって言ってたんですけど、
うん、
その何かの間違いを修正するためにやってる仕事、
うんうん、
例えばバグ修正とかはそうだと思うんですけど、は
い、欠陥の無駄、
欠陥の無駄ですね、はい、でそれを直すためにやってしまった仕事がどれぐらいあるかみたいなのも可視化していて、
うんうん、
でそれが全体の中でどういうインパクトを与えているかとか、うんうん、スループとかどうなっているかみたいなのを、うん、はいはい、結構一枚の図でドンって語ってる、
うん、そうでしたね
っていう、そうですね、
これは直接リンクも貼っとこうと思います。
あ、そうですね、よろしくお願いします。
なんか確かにこういろんな要素をこう一つのビジュアライゼーションの中にこう入れた感じですよね。
で、そう、最初ずちょっと分かりにくいかなと思ってたんですけど、うん、よくよく見てみるとこれすごいな、全部盛りだなと思って、
うんうんうん、見方が分かれば、
そう、見方が分かれば、
要素としては、ね、
要素としてはスループとリードタイム、
うん、
案件のカテゴライズみたいな、
はいはいはい、で、あ、そうですね、そのカテゴライズがその割り込みとかそういうものが分かるようになってて、視覚的にこの時期にこれだけの日数をかけた割り込みがあってみたいなのが可視化されてて、
うん、 ね、
それによって本来もともと予定されてた要求の実装が、
はい、
リードタイムが伸びてるみたいなのが図で表されてるんですよね、はい、なるほどなるほど、
うん、そう、
これはなんかそういうその人が考えた書き方なんですかね。
だと思いますね。
確かに、
その人、確かにその名前で、なんだろう、なんだっけな、仕事をビジュアルでしようみたいな名前でそのまま本も出していて、
はいはい、
その本は絶対買おうと思ってるんですけど、
なんかあれ図が手書きっぽいトーンだったじゃないですか。
手書きっぽいトーンでしたね。
あれってどうやって書いてるんですかね。
どうやって書いて
るんですかね。何かっていうと、そういう可視化のやつとかって、やっぱ既存の可視化の仕方に、う
ん、はい、
結構引きずられるじゃないですか。
引きずられますね。ま
あ、場合によってはツールに、うん、でこういうグラフの用意されてるからこう表示しようみたいなのを取っ払って作ってるなっていう感じがあって、
そうですね、確かに
すごく。ああいうのってやっぱ考える人すげえなと思うんですよね。
そうですね。
確かに。既存の書き方にとらわれず。
うんうん、なんか看板ボードとかも手書きにしてる人いっぱいいますけど、うんうん、なんか同じような感じですよね。
そうですね。
システムにしちゃうとシステム的な制約を受けちゃうから、はい、やりたいことに素直なようにしたいみたいな。
そうですね。うん、看板はまさしくそうですよね。そのレーンとかいろんな、ね、作り方とかってツールだと追従できなくてみたいな。うんうん、確かにこれはぜひ僕も最初さっき見せてもらった時に一瞬 何かわからん、何の図なんだこれはっていう感じだったんですけど、
う
ん、まあ説明してもらえば、
確かに
一回。
っていう感じでしたね。
うん、一回お説明してもらえば分かる。
確かにずっとあれが見える場所に置いてあるんだとしたらすごい自分たちの状態が分かりやすいですね。
うん、そうですね。
やっぱりあれは悪かったんだねみたいな話ができそう。
うんうんうん、伸びタイムライン的に多分ずっと横に長く伸びていける。
そうですよね。で、チームの中の振り返りにも使えるし、うんうん、ステークホルダーとの交渉とかステークホルダーに対して説明責任を果たすときに使えると思うんですよ。
うんうんうん、
結局この案件ってこういう風にやったけど、この差し込みをやった結果、リードタイムにこれぐらいのインパクトがあって、
う
ん、
そうですね、
みたいな。だからそう、今後差し込みやるときにはこういう風にした方がいいんじゃないですかとか、
そうですね、
これぐらいのインパクトを次も起きるけど覚悟して差し込みますかみたいな、
うんうんうん、
そういうのには随分説明しやすいツールになるだろうなって思いますよね。
なんかちょっと話が入り乱れ、アジャイルの2018年の入り乱れちゃいますけど、うん、その与太郎さんの資料の中で、
デブサミの、
そうですね、デブサミの資料の中で、はい、やっぱいいポイントはそこから見えてきたものからそのディスカッションが始まって、うん、まあ、例えばクライアントチーム、はい、サーバーサイドチームがもう一緒にやればいいじゃんみたいな話になるとかっていうストーリーがこうあるじゃないですか、
はい、
あそこが醍醐味ですよね、やっぱ見える化ね、
うん、見える化することによって気づきがあって、あ、こうしたらいいじゃんっていうのを、やっぱり気持ちいいですよね、それが回っていくと。
そうですね、うん、それがなんかすごい綺麗にやっぱ、うん、ストーリーであったんで、
ああ、ありがとうございます。うん、あれはもう、ちょっと半年ぐらいの苦労が。
あ、確かにあれタイムライン的にあの発表ってどれぐらいの期間の話、半年ぐらいの話、
半年ぐらいですかね。
なるほど、なるほど。
半年、うん、それぐらいだと思います。
いや、粘り強くその半年。
そうですね。
計測し続けたところですよね。
そうです
ね。あれはやっぱりすごい、そんな数週間でできてくるもんじゃないから、
そうですね。そうです
がだなと思いました、
ね。特にスループトとかはね、ある程度期間見てみないと、
そうですよね。
もうもちろん今も取り続けてますけど、
うん、素晴らしい、うん、いいデータになってきそうですね。
なってますね。
なるほど。
そうなんですよ。
他なんか。ありますか。
そうですね、
印象に残っている
と
はい、
いっぱい聞いたからなんかいろんな記憶が乱れちゃうんですけど、
いや、分かります分かります。1日4セッションですよね、そうですね、大体の場合はもう多くなる場合もあるんですけど、 それを5日、まあ、4日半なんで、はい、はい、
あと聞いたセッションとして聞いた中だと、あのデイビッドさんっていう、
はい、
ビヨンドレガシーコードの著者の方がいらっしゃるんですけど、うんうん、その人去年もセッション持ってらして、で今年もセッション持ってたんですね、
はい、
TDD の話を持っていて、で内容としては結構入門者向けで、はい、僕のなんだろう、スキル感からするとちょっとミスマッチだったんですけど、
うんうん、
でもなんだろうな、説明の仕方、僕コミュニティで TDDBC とかで、
はい、
TDD の入門の説明とかすることもあるんですけど、
うん、
その時にやっぱり時々専門用語使っちゃうんですよね、仮実装とか、
はい、まあね、
三角測量とかしちゃうんですけど、うんうん、デビッドさん全くそういう説明しなくて、
はいはい、
そういう説明なしに TDD の、レッドグリーンリファクタリングみたいなのをきれいに語り尽くすっていう、
素晴らしい
説明が上手だなと思って、
うん、
でそれにすごい感動したな、
はいはい、
ありましたね。
僕とかもすぐカタカナ使っちゃうんですよ、
はい、
でよく今の現場でちょっとカタカナが多くて分かんないですってフィードバックよくもらうんですよ。
あ
またルーお芝ですみたいな。あですごいあの反省するんですけど、
でも分かりますよ。
ですよね。なんか便利なんですよね、一言で言い表せちゃう言葉とかがあると、
うんうん、
ついショートカットしちゃうんですけど、
はい、
それ伝わってないに全くショートカットの結果になってないっていう。
そうなんですよね。僕の中ではこれで通じるとか、
そうですね、
同じ言語域を持ってる人だと通じるんですけど、
う
ん、
そうですね、ニュアンスがもうそこで伝わる便利な言葉だから使っちゃうけど、
そうなんですけど、
ね、そこのデイビッド・バーンスタインさんっていう人ですね、は僕も全然別の普通のセッションで一緒のテーブルになって、ワンオンワン的にワークショップをやるみたいなやつだったんですけど、うん、ペア組んでもらって、
はい、
めちゃくちゃすっごい優しい人なんですよね。
そう。恐ろしいです。僕も直接お話して、はい、あの、著者にサイン いただいたんですけど、
はい、
いや、いい人なんですよね。
そうなんですよ。そういうのが、もう、にじみ出てんだろうなと思いました。僕はセッション聞けてないんですけど、あの人格からそういう風な、セッションが生まれるのか。
そうですね。
さっき繋がりました。
いや、全部褒めてくれるんですよ。最初に、
ね、本当にそうですよね。
TDT 知ってる人とか言って半分ぐらい手を挙げたのかな、中の人で。で、あ、すごい、こんなに知ってるなんて素晴らしいって。で、実践してる人ってなると3割ぐらいになるんですね。
はい、
すごい、こんなに多くの人が実践してるなんて本当に素晴らしいと思うって。1年以上やってる人って言うと1割ぐらいになっちゃうんですけど、
はいはい、
それでも1年もやるなんて、あなたは本当に忍耐強くて本当に素晴らしいと思うみたいな。あ、もう全部褒めてくれると思って、すごい人だなって。
そうですね。いや、それが本当にもう、あの、表情も含めてですけど、
そう。
もうな、本当にもう、なんだろう、善の塊というか、
そう
もう本当に、あ、褒められて嬉しいってなる感じの褒め方。
先ほど僕も写真見せてもらったんですけど、
うんうん、
いわゆる、あの、海外ドラマに出てくる、すげえいいおじいちゃん。
ああ、
そうですね。
なるほど。
うん、ぜひ、これもツイッターのリンク、顔写真出してらっしゃるから、
あ、そうですね、
リンクを貼っとこうと思うんですけど、
うん、
いいですね。で、あれですよね。この、そのさっきおっしゃった、ビヨンドザレガシーコードは、今年日本語版が出るっていう、
うん。っていう話ですね。
話ですね。
日本語版出たら写真撮って送ってって言ってたんで。
そうですね。
ぜひ送ってあげようと思ってるんですけど。
そうですね。あの時の感謝ですということで。
あ、いいじゃないです。
読めよ。
お世話になりました。
そんなにから読めって言われそうですけど。
そうですね。
なかなか、そうですね、その、セッション内容じゃないところから、そういうふうな、
そうなんですよ、
感銘を受けるっていう。
セッション外も結構やっぱ楽しくて、いろんな著名な人がいるから、おしゃべりしちゃうんですよね。
そうですね。
で、そうですね、おしゃべりといえば、ずっと、もう結構再三にわたってクリスを捕まえて、
はい、
捕まえては話、そうですね、ハンターインダストリーの、
まあ、
今、ディレクターになるんですかね。
かなり偉い方。
うん。
なるんですかね。
なんか最近も日本来てましたよね。
失礼しました。拠点のテックカンフ、うん、
テックカンフ
の時に
僕あんまり知らないんですよ。
そのタイミングであれですよね。ちょっと個別のプライベートのセッションも確か持たれてて。
うんうんうん、
で、その時に、うちのメンバーも何人か行ったのかな、はい、
うんうん、
っていう感じでしたね。
うんうんうん、そうですよね、日本語も勉強されてるみたいな。
そうなんですよ、
うん、
彼日本語勉強してて
かなり我々に時間を割いてくださってましたよね。なんかこういう言い方もあれですけど、結構その、はい、ランチ一緒にとか何日か何回も結構来てくださったりとか。
そうなんですよね。
ディスカッションとかもずっとね。
そうなんですよ。
本田さんとかもう3日間ぐらい捕まえてます
でしょ。そうなんですよ。道端で会って捕まえてみたいな。
そうですよね。
っていうのも僕あれですね、出張の今回出張で行ったんで、
はい、
その出張の途中の状況みたいな自分の文法に書いてたんですね、スラックに、
はいはい、
うん、で文法に書いてると、あ、こういうこと聞いてほしいみたいなのがやっぱ来るんですよ、
はいはいはい、
僕袋の声とか聞いてほしい、
うんうん、
で、あ、なるほどって言って、
はいはい、
クリスちょっと待って、同僚からまた質問があるんだって言って聞いて返して、それを文法にまた書いて、
だいぶ贅沢ですね。
そうですね、
うん、
で僕もまた寝てる間に向こう昼間なんで、あ、じゃあこういうことも聞いてほしかったとか、
はいはい、
あ、そうですね、
オフショアが、
そうそうそう、
そうオフショア質
問が来るんです、ね、まあ、でもあれですね、出張で行ってる以上は会社の代表なので。
そうですね、はい、それを、いや、素晴らしいと思います。
素晴らしい、
うん、
姿勢ですね、互いに、
うん、そうですね、
出す側も聞く側も
素晴らしい、
うん、そうなんですよ。で、実際、あ、これなんか僕前聞いたような気がするなと思って聞いてみても、今は実はやってること違ったりするんだよねみたいな話も聞けたりするんで、
はいはい、
なかなか、あ、聞けてよかったなって、うん、だから質問をみんなから募るっていうのは結構よかったなと思ってますね、
うん、そうですね。なんかその立ち話で聞けた話でなんか新しい話とかありました、
う
ん、
結構面白かったなと思ったのは、
うんうん、
楽天のテックカンフの時にモブの出入りは自由だと、ハンターっていくつもモブチーム、うん、モブチームって言い方が変かな、
モブの単位が
いて、で1モブが3から8人ぐらいなんですって、大体多くは、うん、でそれは自律的に結構グニョグニョ動いたりするらしいんですけど、
うんうん、
そのモブの出入りは結構自由ですと、
うん、
で出入りが自由で、そ
あります、
その自分がコントリビュートしないできないか、もしくは自分がそのモブから学ぶことがないと思ったら、
うん、
いつでも抜けていいよみたいなことをテックカンフで言ってた記憶があったんですね、
うん、
なので結構出入りとかでぐちゃぐちゃってモブ変わってるのかと思ってたんですよ、
はい、今日はこのモブこのモブみたいなのが日々こうみんな流動的になってる、
ここ行っちゃおうかなみたいな、
うん、そうそうそうそう。でもそうするとある案件の途中から 人が入ってきた時にその人に説明するコスト発生するじゃないですか、
うん、そうですね、
なのであれそれどうやって解消してるんだろうなと思ってその質問が日本から来てたんで、うんうん、
いい質問ですね、
そういい質問ですねと思って聞いてみたら、うん、おっしゃる通りで、うん、そういうことするとチェックインコストがやっぱ高すぎるから、
うんうん、
その案件をやるタイミングでモブができて基本そのモブはずっとそのままなんだって言ってました、うんうんうん、でハンターの場合はその全部のモブ全員が確認できるでっかい看板が1個あって、
はい、
であるどの案件がどういう状態かっていうのはそれで分かると、
うんうん、
である案件が始まるときに、まあ、新たにモブが結成されるんだっていうことを言ってましたね、
まあ、本当に流動的に動いてると思ってたけれども、うん、意外に、まあ、ある程度は固定化して
そうですね、
ってことなんですね、
ただハンターってチェックインするまでの時間もすごい短いんで、
はいはい、
確か、
うんうん、
なのでまあ、実なんだろうねデイリーで結局グニュグニュグニュグニュ動いてるのと相対としては変わらない感じになってるのかもしれない
ですけど、ね、その案件の長さがそんな想像するようなプロジェクトみたいなものじゃないからってことですね、
うん、そうなんですよね、
うんうんうん、
でその一つの案件とかその案件をどういうふうに進めてるかみたいなのは最近クリスがそれこそブログを書いてて、
はいはい、
で僕が質問するときも彼のブログを参照しながらここにほらこう書いてあるでしょ
う
みたい
な、うんうん、なるほど、
うん、なのであれはちょっとぜひ翻訳しようと思ってるんですけど、
ああ確かに、うん、
素晴らしい
って感じですね。
確かに たまに翻訳されてますもんね。
たまに、
うん、ですね。
たまにそれこそ去年はあのジョシュア、
はい、
キリエブスキーっていうあの、うん、モダンアジャイルの提唱者の人ですね、うん、で彼とも直接お会いする機会があって、
うんうん、
それ去年のアジャイルジャパンかな、
はい、
アジャイルジャパンでお会いしてで一昨年の僕実はシンガポールで一回お会いしてるんですよ、
うん、
で2度目だねってお会いしててでそこからさらに去年の、うんアジャイル2017か、
うんうん、
でお会いしててで3回目だねって言ってちょっとお話できるようになって、
はい、
なんかその縁でなんだろうちょっと何本か翻訳させていただくみたいなのがあって、
はいはい、ですよね。
なんか会った人のブログって翻訳したくなりません？
あでも全然あの関係ない人よりやっぱそうなりますよね。
そうなんか話聞くと いろんな行間もわかるから、
はい、
その行間も含めてちょっと翻訳してみんなに知ってほしいなって思うのが結構あって、
うん、そうですよね、う
ん、なのでクリスのやつはそうですね、
うんうん、
ぜひぜひ
ですね、
やりたいですね。
じゃあ他のなんかありますか？
そうですね、他のでいくとこれもセッション外なんですけど、
はい、
あの滞在2日目か3日目かな、
うん、
に伊藤さんが、とあるオープンソースですよね、あれ。オープンソースソフト。
ああ、はい。コンパラティブアジリティですね。
コンパラティブアジリティ。オープンソースじゃないわ。
じゃないですね。サービスですね。
サービス。
スクラムアライアンスが、一応提供になっているサーベイツールみたいな、その組織のアジリティが今どんな状態かみたいなのを測るツール、
ね。うん。サーベイなんですか？
サーベイですね。6段階とかで、例えば、多くのコードは TDD で書いているみたいな、
うん
はいはい、当てはまる当てはまらないみたいなのを6段階ぐらいで選んでいくみたいな、はいはい、それ50問60問ぐらいのかな、
うん
はいうん、そういうツールがありますね。
のツールの日本語訳を誰がしませんかみたいなものを、うん、その開発チームの方かな、
うんうん、
と接触して相談を受けたらしくて、
うんうんうんうん
でしれっと翌日に川口さんがほぼ翻訳してたんで
そうでしたね
っていうのがすごい、うん、あなんかこれがビジネスアジリティかと思って
そうでしたね。
そうなんですよ。
サクッと、ま、実際かけたコスト自体も短いとおっしゃってましたし、
うん、
そんな何か
そんななんですね、
うんまあ、そんな確かにめちゃくちゃ数が多い翻訳では本みたいな翻訳ではないんで、
うん、
パッとやってらっしゃってあれはちょっとビビりましたね。
そうです
ね。いやもう終わりましたみたいな。
そうそうそう
えみたいな。なんか僕も手伝えることあったら言ってくださいみたいな感じの言ってるうちにもう終わらせて、
はい、
ああ、さすがそういう。
僕は伊藤さんの誘いには乗らなくてですね。
はいはいはい。
いやちょっと分量多いかもしれないし、辛いかもしれない
し。そう思っちゃいますね、普通
に、ね。と思って、ちょっと一瞬身構えた間に、はいはい、もう前に出てやってる人がいて、で、かつ終わっているっていう。
そうですね。
あ、ここで差がつくんだなっていう。
う
ん
そうですね、
ちょっとまざまざと見せつけられて。
はい。いや、それは僕も感じました。
これがアジャイルっていう。
うん、
勉強になるわ、と思ったっていう。そうですね。
僕も後で伊藤さんにちょっと対面でチャットでそのやり取りとかがあったんでね、
はい、
後で対面で話聞いてみてからちょっと考えようかなと思ってたらもう、うん、って感じでしたね。
もうすぐやるもう終わったなら言ってもいいみたいな。
そうですね。
はい、まあ
ね、はい、素晴らしい。
すごいな、
体験されてましたね。
はい、思いますよね。そうなんですよ。あとはは
い
そのクリスとかとずっと話してるときに、クリスはもともと去年かな、経験発表、エクスペリエンスリポートをして、
はい、
で今年もエクスペリエンスリポートしたんですよね。
そうですね。まあ、補足すると、1日6枠ぐらいですかね、1日あたり。うん、1トラックがそのエクスペリエンスレポートっていうものになっていて、40分ぐらいの枠。
うん。35分。ぐらいかな。
ですかね。20分発表の10分ある。うん、休演みたいな。
セッションの1枠が大体75分で1枠なんですけど、うん、
それを半分に割った。
それを半分に割って、うん、2人経験発表っていうのをするんですよね。はい、
そうですね。ご自身、レポート出して、それが採択されたらそこで話すみたいな
ですよね。ですよね。
うん。
で、経験発表もともと興味があって、うん、なんかチャンスがあれば話したいんだよね、みたいなことを言ってたんですけど、うん、そしたらクリスが、その経験発表の、何でしょう、元締めというか、
はい、
ホストをやってくれてるレベッカさんっていう人がいるんですけど、うん、レベッカさん紹介してくれて、
うん、
で、レベッカさんに直接話聞きに行ったんですね。
うんうん、
で、ちょうど手元にはデブサミの音楽のスライドがあるんで、はい、まあ、それを持ってって、まあ、こんなこと考えてて、こんな風に、こんなふうなことをしたんだけど、こういう経験発表したいんですけど、どうですかっていう相談をしたんですけど、その時に言われたのは、今だと、その、組織としてやったことっていうのに強く見えるから、エクスペリエンスリポートって、ケーススタディとは違うと。なので、あなたが何に興味があって、何をしたくて、で、実際何をして、で、その結果どういうことがあって、で、その結果あなたが何を学んだか、何を経験したか、っていうのを話すのが一番重要なことだと。なので、そこにもっとフォーカスして話を組み立てた方がいいんじゃないっていうようなアドバイスをいただいて、で、なるほどなと思ったのが、
結構励み
ですよね。
僕もレベッカさんと、僕もエクスペリエンスレポートの話をして、はい、で結構一貫してそれをおっしゃってるらしくて、うん、僕はそのまた聞きを、その直接はその話は聞かなかったんですけど、はい、また聞きで聞いて、ああ確かになんかその発想はあんまなかったなっていうのがあって、
日本でエクスペリエンスリポートってあんまり聞かないじゃないですか、そもそも。
そうですね、そもそもそうなんですね、
ね、
うん、
っていうのが、
まあ、ざっくりとなんか勉強会等だとかですけど、
うん、
でもなんか、いや、なんかどういう切り口でもその自分にフォーカスして話すって日本であんまり見ない気がしますね。例えばチームがこう変わったとか、
ね、
いいチームになりました僕も含めてみたいなのはありますけど、
うんうん、
本当に自分にこう深くフォーカスして、
うん、
そういう話を するっていうのは結構聞いて感銘受けましたね、
うん、
僕もそれ聞いた時に、あの会社のスラックにこういう話を聞いてすごい感銘受けたみたいなのを書きましたね。
いいですね、
う
ん、なんかあれですよね、社内の勉強会とかでもそういう打ち出し方の方が話せる人は多いですよね、
うんうん、そうですよね、うん、それはもうだって事実で、
うん、
外がやいや言うことでもないですし、
そうなんですよね、
もう自分がどう感じたかっていうのはもう、
そうなんですよね、
事実ですからね、
うん、
だしそこを聞いて多分心が動く人もまたいるでしょうし、う
ん、ですよね、
うん、
結構なんか分割しちゃってもいいのかもしれないですよね、完全にナレッジのものと、
うん、
エクスペリエンス
の
ね、
だからそうですね、うん、その確かそのトラックがそういうことなんでしょうね、うんうん、
だから経験とか学びみたいなものすごい大事にしますよね、
うんうんうん、そうですね、うん、その僕もエクスペリエンスレポート何個か聞いたんですけど、やっぱ印象的だったのはそのこんな失敗をしましたみたいな話をしてる人とかもいて、はい、なんかそれは、ああ、うん、なんか、
うん、
確かに成功の話とかにこうばっかりしちゃいがちですけど、失敗の話とかもいいよなと思いましたね。
なるほど。
それはやっぱりなんか向こうの人特有の、
うん、
なんかエッジの効いたジョークとかが入りつつプレゼンテーションだったんですか。
いやー、どうでしょうね。俺聞いたのはそんなことなかったんですけどね。
あ、そう
で
もない。
うん、
なんだ、エクスペリエンスリポートは結構なんだろう。主観的に見ると結構みんな緊張されてません
かもしれないですね。
あんまり登壇慣れされてない感じ。
あれって僕ちゃんと理解できてないとこもあるんですけど、
はい、
あの論文的なものを最初に出す、
ね、先に論文書くんですよね。
だから定裁とかも論文なんですよ、本当にスライドとかじゃなくて、
はい、
なんである程度やっぱカチッとするのかなとかもあるかもしれないですね、
うん、
そこからスライドする、
スピーチコンテストに近い感じになる。
そんなことはない。暗記してみたいな。
そこまで硬くは全然ないです。
そこはそこまではいかない。
でも逆に、すごい柔らかいのは LT が柔らかいですよね。
そうですね。LT は僕も1個だけ出ましたけど、
別に LT セッションみたいな75分枠とかが、あれ計 全体通して3、4本あるんですかね。
3回ぐらいあった気がします。
あって、うんうん、でその中で5分、時間もまちまちなんでしたっけ、
なんか何種類か選べるかあってサブミットするときに
で3分5分みたいなやつで、まあ、バーって喋るんですけど、そこは結構エッジの効いたジョークがバンバン出て、うん、
あ、
ただエッジの効いたジョーク我々分かんないんですよ、ね、
まあみんな笑ってんなっていう、
そうみんな笑ってることは分かるんだけど
これはジョークだったんだみたいな、
あの時事ネタが絡むともうねついていけないんですよね。
そうですね、
確かに
ちょいちょいトランプの話とかする人もいますしね、やっぱり、ね、
そうなるともうちょっとわからない、笑いどころがわかんなくなっちゃってね、まあ、でもその熱気は感じられるから
そうですね、あの LT でいくと意外にあのドラがない、
あ、ドラない
ですね、ドラがないんです、はいはいはい、あれドラは日本の文化なのか何なのか、あ、なんか時間ね普通にねずれるんですよ、
ずれる、
うん、あの押すんですよ、
あ、
と思って結構そこはネズなんだと思って、
へ
え、でしたね、
時間はみ出しちゃったけどあと2人分あるから、
そうですね、
残れるやつは残って
くる、ランチの時間だけどみたいな感じで、
あ、
でもバンバン帰っていくんですけどね、それあの皆さん、
はいはい、
まあ、でもなんか登壇者もそんな気にする感じもなく、
そうですね、
うん、まあ、減っても多いでしょうからね、それなり
なんかね LT の発行はそんな大きくなかった、ずっと一緒だったのかな、
大きくはないけど
50人とかぐらいですかね、
はい、
100とかにはならないぐらい、
うん、でも普通に生活してたらもう50人の前で話す
こと、うん、50人の前で話すってあんまりないです、
なかなかないですよね、学校の先生よりちょっといるみたいな
話、ね、確かにそうですね、ちょっと前引きますね、昨日も2500人とかいますからねそうそう、それと比較しちゃうから、
そうなんですよね、
そうですね、もう一方的に引き出すばっかりですけど、
いや他もう僕は楽ちんなんで、
どんどん他ありますか？
そうすると、あとでいくと、うん、やっぱクロージングキーノートですかね、うん、キーノート全部で
3回
あるんですよね、
うん、
去年、初参加だったんですけど、それで結構驚いたんですけど、はい、キーノート3つあるっていう、
はいはい、確かに、
月曜日の初っ端にキーノートがあって、うん、まあ、それはまあいいじゃないですか、
はい、
水曜日の朝にもう1個あるんですよね。
そうですね、中日に
あって、はい、でそれは前回かなんか川口さんがちょっと喋ってたやつですよね。
あ、そうなんですか。
あ、知らなかった。喋ってませんでしたっけ？
あ、前回の放送
の時に。
放送
っていうか、ああ、ごめんなさい。
そう。
前回2017の時に
川口さん。ああ、ごめんなさい。
ヒーローとなんか喋ってたと思って。
ごめんなさい。2018
ですね。あ、そうです。はい。ちょっとだけ話しましたね。
そう。で、金曜のやつがクロージングセッションみたいなやつで。
はい、はい。
でちょっと緩めに入るかと思えば、そうじゃなくて、
うん、
ラディカルキャンダーでしたっけ、徹底的な誠実さみたいな話で、いかにそのチームとか相他者に対して、うん、誠実に話すことで他者にエネルギーを与えるというか、はい、エナジャイズしつつ関わっていくかみたいな話で、なんだろう、話としてはすごい良かったんですけど、
はい、
僕なんか自分の上司の黒田いつきとよもやまで話してるような話ばっかりな、
はいはいはい、
あ、よもやまってちょっと説明しないといけないですね、
はい、
あのうちの会社では、他の会社でいうと多分101みたいなやつかな、
うんうん、
を元来よもやまってよもやま話をするのよもやまなんですけど、
はい、
みたいな週次ぐらいの打ち合わせが30分ぐらいあって、
うんうん、
でそこで自分のマネジメントこうしてほしいとか、
はいはい、
そういうような話をするんですよね、
うんうん、
でその中で結構黒田さんと、
はい、
そういうマネジメントするときにはこういうふうなこと気をつけた方がいいよみたいなアドバイスもらったりするんですけど、
黒さんもマネージャーで、
そうです、
黒さんマネージャー、
僕マネージャーじゃないんです、
ま
だ、
あ、でマネジメント的なことはやってらっしゃるって感じですか ね、
ですね、
実業務としては、
うんうん、って感じで結構アドバイスをもらうんですけど、まあ、そこで話すような、なんだろうな、
うんうん、
個々の話がバーって集約してるような感じで、
なるほどなるほど、
なんでしょう、あ、これはなんか聞いたような話が全て全部まとまっていると思って
なるほど、
すごいセッションだなと思って
僕もうフライトの時間でクロージングキーノートが聞けなかったんですよ。
そうなんですね、
最終日、
はいはいはい、
なんで、あ、でもなんかすごいいい話だったっていうのを、
うん、
あの参加者の残られた方がおっしゃってて、
うん、いい話でしたよ、うん、
それ結構やっぱ情報量も多い、
多かったですね、
うう、うん、実際実践的な、
うんうん、
そういうマネジメントの手法みたいなところ なんですかね。
だからネガティブなフィードバックみたいなやつをどういうふうに言ったらいいかみたいな。で、なんだろう、クロージングキーノートの中で出てきたのは、その結構ネガティブなアウトプットをする人がいましたと、
うんうん、
でいて結構みんな遠慮してそれ誰も指摘しなかったんですね、
うんうん、
で結構ずっと後になってもうこれ以上かばいきれないとか、
うんうんうん、
結構辛い状況になって、でまあ、呼び出されてそういうことを言われるんですけど、
はい、
その時にその人から出たフィードバックが、
うん、
なんで そんなんならもっと早く言ってくれなかったの、
うんうん
うん、っていう結構、まあ、でそれは和社にだからそれはそうなんですけど、
そうですね、
そう早く言えば解決したかもしれないけど、みんな結構遠慮して結果問題が大きくなって終わっちゃうみたいな、
いやそう、うん、本当によくある
よく
聞くよくある話が出てきますね、
サッカー日本代表のハリル・ホジッチの話みたいじゃないですか、
え何の話、
サッカー日本代表監督更迭、
ああなるほどなるほど、いきなり急に更迭というかされたのか、
なんかあの話を思い出しました今聞いて、
そうですよね、特にネガティブなフィードバックみたいなやつって、ね、結局本人の期待値と結構ずれてる場合があるじゃないですか、
うん、
なのでそうするときはその期待値のずれを本当は先に修正しとかなきゃいけないはずなんで、
ね、
ね、うん、なるべく早くちっちゃいフィードバックをしてあげた方が本人のためにはいいはずなんですけど、
うんうん、
でもしにくいんですよね、
そうです ね, 結構ね、うん、すごいあのこのポッドキャストフィードバックの話めっちゃするんですよね特に最近余計
そうですね、
あれ前回
前回もしましたね、
お違うかあれか、あれまだ公開しないのか、
あそうです、
そうですね、
未公開収録、
ね、未公開とかも含めてフィードバックの話はやっぱ結構よくするので、
多分僕が最近の関心事なんですよ、うんうんうん、フィードバックが、
ああ、うん、
ただでも本当に大事な、いや頻度の話とか、
はい、
やっぱりその、まあ、仕組みがないとやっぱしづらい面もあったりとか、うん、あのねこう正しさはあるものの、
うん、
その言いにくいっていうのをどういうふうな仕組みとか仕掛けで解決しないといけないかとかもありますからね、
そうですね、
奥が深い、
う
ん、
そう、
そうですね、
まあ、個別に言おうねみたいな話とか、
うん、
そうなんですよね、結構奥深いですよね、
そうですね、そういう話だったんですね、クロージングキーノートは、
うん、に、うん、結構溢れる、だから結構実践的だったかなと思っていて、
はいはいはい、
うん、
うん、キーノートでいくとあれですね、3回あって最1個目が、うん、アトラシアン
のやつで、
ああそうですね、チームの健全性をとかの話でしたね、
そうですね、
それもだからそれこそさっきでそのコンパラティブアジリティと一緒です、そのサーベイとかを使って、ね、まず今の現状をみんなどう思ってるかを可視化して、
うんうん、
でそこの直していくべきところをいろんな、まあ、ゲームなり
その
アクティビティを使ってやっていこうみたいなツールキットみたいな話でしたね、
でしたね、
うん、で真ん中のキーノートが、データ
データデブオプスを支えるデータみたいな話、
うん、そうでしたね、うん、データにフォーカスした話で、うん、まあ、データでストーリー大事だよとか、
ね、そうですね、ああそう、そこ あそこすごい感銘を受けて、
データ、あれはそうですね、
データいいですよ、データにちゃんとストーリーを語らせてあげてくださいってい
う、うんうんうん、
メッセージがずっと通行してて、
うん、
なんだろう、データはなんだろう、単体であると単なるデータなんだけど、
うんうん、
それをあのストーリーを作ってあげようと、
うん、
でストーリーを作ってあげて何をするかっていうと決定をサポートしてあげようっていう話だったんで、うんうん、ああ本当その通りだよなと思って、
そうですね、その、うん、まあ、リードタイムの話とかもそうです
ね、あまさにまさに
冒頭にしたような、う
ん、そうなんですよ、
なんかその他一緒に行っていた他の日本人の方から聞いて気づいたんですけど、あのその日からデータメトリックスの話がセッションが全部オープンになったんですよね。
あ、そうなんですね。
みたいで、そのカテゴリーとしてデータとかメトリックスのセッションっていうのが、そのキーノートの後から一気にバーって展開されて、その日から始まってるって言ってて、あ、なかなか憎い、
言われてみれば、
なかなか憎い演出をするなと思いました。全体のその、
言われてみれば、
うん、会期の、あの、なんか5日間の中のセッションの設計として。はい、そのキーノートでワーンってこうデータに関心を持たせて重要なところの話を一気にしておいて、
はい、
で後で個別のセッションでもっと特化した話をしていくみたいな構成になってたっぽいです。
よくできてる
そうですね、
よくできてますね、
うん、
確かにそうですよね、個々のセッションもキーノート結構言及してましたからね、
そうですね、
うんうん、このキーノートでもああいう風に言ってたけど、言ってまし
たね、みたいな、
うん、なんかいいキーノートだったんですね、そういう意味でも。でね、キーノートらしいキーノート、う
ん。だから確かに本当に3日目の真ん中のそのデータのキーノートがすごく評判が、うん、一緒にいた日本人も含めて良かったですよね。
うん、すごい良かったですね、
うん、で。3日目にそういう話、あ、最終日にそういう話がされたんですね、キーノートの3段構えとしては。
うん、そうですね、
うんうん。濃いですね。
濃いですね。ノート、もしっかり期間も長いの で,
そうですよ、ね、期間長いですね
すごいですね、
そうですね、
そうなんですよ、意外にあの真面目に全部出ちゃったんですよね今年、
ああいいんじゃないですか僕も基本的には出てますけどね
あのね これこの情報は解禁したんだっけな。
何がですか。
あの去年ねサンディエゴ行った時は、
いやすごい真面目に聞いてましたよ。
そうでしたね、
はい、
もっと、
まあ、ちょっと違う場所で UX
そうですね。
ああなるほど、
ちょっと何個かのセッション抜けて
はいはい
やったんですけど、
はいはい
はい、今回なんか本当にフルフル全部ほ1セッションだけちょっとあまりに疲れてホテル部屋戻って紙取ったりしたんですけど、
ああなるほど、
まあ、全部出たんで、すごいのでしたね。すごい物量でしたね。
1セッションも75分、喋るやつだと75分喋りきりますからね。
そうですね。
すごい。
うん。
そうですね。またネトリックスとかの話だったら結構メトリックスを出してくれるからいいじゃない
です
か。
あ、そうですね。
はいはい。図とかを。
前スクラムデザイング行った時に困ったのは、おっさんの顔1個写真出されてずっとこいつ喋ってんなみたいな、
ああ
はいはい、
たまにいるじゃないですか。
あの英語が得意じゃないとなかなか辛かったりするっていうのもありますし、
ね、後で見ても全然わかんない
ああそうですね。僕もそういうセッションは結構録画をあれば録画を見直して、はいはい、あこういうこと言ってたんだって 思い直すっていうのは結構ありますね。
確かにそう考えるとやっぱりなんだろう、映像で残ってるっていうのは重要なんですね。
映像で残ってるの重要だと思いますね。
やっぱお金かかってますよね、
うんうん、
すごいですね。すごいお金が動いてる。ちゃんと綺麗に録画してたし、ね、
うん、映像で残ってるといえばリンダさんがセッション中にそういう話してましたね。
あ、そうなんですね。
リンダさん結構セッション中うろうろされるらしいんですけど、されるっぽいんですけど、はい、うん、私今日動けないのなんでかっていうとそこで録画してるからみたいなことをおっしゃってて
そうだったんですね。
そうなんですよ、
はい、リンダさんは前このエピソード、ポッドキャストで話したリンダライジングさんですね。フィアレスチェンジ。
フィアレスチェンジの。
そうですね。2個セッションを持ってらっしゃいましたね。
そうですね。
Ask Me Anything みたいな質問コーナーのやつと、普通のセッションと。で僕は、その質問コーナーの方だけに出て、
あ、そうですね、
セッションは、セッションはたくさん日本人の方出てたんで、後から、聞けそうだなと思って、違うのに、はい、他のやつに行ったんですけど。
質問コーナーどうでした？
質問コーナーは、もう、すごいですね。あのエネルギーというか、にじみで、もう前もその話若干したんですけど、
うん、
内容としては、その、結構本当になんか人生相談みたいなのする人もいれば、
はい、
具体的な話をする人もいるんですけど、
はいはいはい、
まあやっぱ一貫して、こう、共感をこう挟ん、しっかり挟みながら、うん、まあやっぱ話の抑揚もすごいですし、
はい
はい、で、まあ内容も、まあ、私もそんなにめちゃくちゃ全部聞き取れるわけじゃないんで、まあそれじゃなくても結構やっぱみんながこう、すっと落ちて感銘を受けて帰っていくのはわかるんですよね。うんうん、なんかあれはすごいですね。
コンサルタントっていうよりなんか占い師さんみたいな感じ。
グルですね。
あ
そうだと思います、
ね。すごい。
いや、すごいな。
セッションの方もすごいパワフルで。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
ファスト&スロー。
ファスト&スローの話。
話ですね。
で、まあ話としてはシステム1とシステム2っていうのが、まあ人にありますと。うんうんうん、で、システム1は、まあ、よくある呼吸するみたいな。
うん、
無意識的にでも必ずやってるみたいなやつで、うん、まあシステム2が僕らが意識して普段やってるような行動群みたいな話で、で、まあ人間の多くの行動というか決定っていうのはシステム1がやってますと。
うん
うん、っていう、まあ話で、でそこから何につなげてたかっていうと、まあ、課題の解決みたいな話をしてるんですよね、
うんうん、
で課題の解決みたいな話で普通の人って課題を見つけてからその課題を解決するようなひらめきを得るか行動するか忘れちゃいましたけど、
うんうん、
まあ、で十何時間かかるんですって普通、
うんうんうん、
十何時間かけてるんですって、
うん、
でもリンダの場合はその時間を基本的に10分にとどめますと、
うんうん、
でなんでかっていうとそれはシステム1とシステム2の話で、
うん、
基本的にシステム2が基本頑張って考えるまず考えるんだけど、うん、実は答えはもうシステム1が知ってますと、
うんうん、
でもみんなもあるでしょうみたいな、なんか例えば僕らで言うとほらデバッグとかで困った時に、
うん、
ああダメだっつって散歩したりとかシャワー浴びたり時にああここは、
はい、突然ひらめく、
うん
うん
うん、
ありますね。
リンダさんもあるらしくて、
うんうん、
なんかそのセッション面白かったですけどね、
うん、
リンダーリンダ
ーで
リンダさんが
あ自分でですか、
はいはい、The answer is 42みたいな、あるでしょみたいな、
なるほどなるほど、
ちょっと川口さんのに対抗して
僕にリンダモノマネリンダモノマネ見てないから分かんないってやつね。いや想像はつきますね。そこまでこう入り込んで話してらっしゃる姿は。
そうなんですよ。
メニューがありますね。
もうなんか話してる内容テッドみたいです
あ、でもテッドとかそれこそ出てないのかなって思うぐらいの話してって感じですね。
全然おかしくないですね、うん、話ちょ
っと感じはある。
そう、話戻るとシステム2で20、まあ、10分ぐらい考えると、でそれでダメだと一回もう別なことしますと、
うん、
でなんでかというとシステム2はまあ時間制限がありますと、まあ、集中力の限界がありますみたいな話、うんうん、なので一回システム1に任せて、システム1がなんかいい感じに出してくれるのをまあ待つと、
うんうん、
で待ってダメだったらもう一回システム2にバトンタッチして頑張るみたいな話をされてて、
なるほどなるほど。
なんかこうやって僕が話すと絶対普通の話なんですよ。普通じゃないかと思うんですけど。で
もそれ本当に思いますよね。
これね、でもね、感動するんですよね。リンダさんが言うと。
あれは何でしょうね。
これね、多分伝わってないと思うんですけど。
誰が言うか問題の極みみたいな感じだと思う。
でもこれがね、
あ、そうなんでしょうね。
すごいエネルギーをもらってるんですけど、あ、素晴らしかったって思うんですけど、この僕の口を通してしまうと、なんかいきなり普通の話になっちゃうっていうのがね、本当に。
そう。それ仕方ないと思いますもん。いやだってもう 前の人でも話しましたけど、73歳ですか？
あ、73歳
とかですよね、うん、女性のね、
で73歳で第一線で喋ってるんですもんね。
そうです、
そうなんです、
ね、2つもセッション任されて
すごい、う
ん、枠あんな貴重な、いやすごいなと思いますよね。日本だと誰でしょうね、うん、森光子みたいなもん。
森光子
そっちいや、うん、いや、そうだと思
う。ありがとうございます。完全同意。完全同意、ありがとうございます。
すごいですよね。そうですね。じゃあ、リンダライジングさんを日本人で例えるとっていうのを募集しましょう。
そうですね。
そうしましょう。
そ
うし
ましょう。そうしましょう。ハッシュタグ、思いやり FM をつけていただいて。
そうです。
リンダライジングさんを見知っている人が少なすぎるっていう問題がありますね。
ああ。
川口さんばっかりつぶやくみたいな感じ。
川口さんモノマネ期待してますって感じです。
アップしてくるっていう可能性ありますね。
うん、そうですね。ちょっとジェフパッド混じってくるかもしれない
ですね。
うん。
ジェフパッドもちょっとわかるから面白かったです。
川口さんのジェフパッドのモノマネ似てません。
どうなんですか。僕そんなジェフパッド。
僕アメリカで拝見してめっちゃ似てますね。と思って。あの仕草も含めてね。
はいはいはい。
似てるわ。
仕草とか特徴的な。
そう似てるんですよね。ちょっとあれはぜひ流行ってほしいなと思うんですけど。
本当に伝わらないですねこれ。リスナー今ポカンですよ。
すいません。
はい。
そうなんですよね。ちょっとね。
そうですね。
身振り手振りがね。
そうですね。
ちょっと見せたいですよね。
動画配信がいいですね。じゃあちょっとモノマネも。たくさん炸裂したところで一回時間もあれなので、
はい、
切りましょうか。
はい、
はい、じゃあお疲れ様です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
お疲れ様ですって言えばいいんですかこれ。
大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
終わりも考えないと